金子誠の週刊マック2024。
この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りします。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます。安村麻里です。4月12日金曜日、今週の週刊マックは、先月3月21日に収録しました音源からお送りします。今回は自打球についてや、高校野球に導入された低反発バットについても話しています。ではどうぞ。あ、そうだったんですね。これごめんなさい、知らなかったんですけど、藤原選手、自打球による骨折したんですか？
そうですね、膝の下、なんか骨折れてましたね。
あ、そうなんですね。はい、時々自打球が多い選手も見かけますが、自打球が起こる原因とは、マックは現役の頃ありますかっていう質問。
膝に自打球したことはないですね。
膝はない。なんか今、ガードしてますよね、よく当たる膝下ぐらいにもよく当たりそうなところ。
足首だけだったかな、ガード。足首と足の甲だけ。で、肘当てはつけたことないんですよ。だから今みんな、そんなにつけたらバッター有利じゃんって思うぐらいつけてますけど、
はい、
怪我防止と言いながら、なんだろうな。まあ、それは食い込んでくるカットボールや、ツーシーム系のシュート系のボールを強引に引っ張り込んでいったら、バットの下っ面に当たったボールは自然と足に向かうようにはなります。
はい、
まあ、技術もあるんでしょうけど、今もう160キロ近辺のボールを投げるピッチャーがだいぶ増えてるじゃないですか。
はい、
で 18.44 という距離を人間の目で判断して、その反応できる限界を超えかけてるんですよ。でそこに要は技術で追いつかないと、あるいはスピードがね、だから反応するためにバッティングってある程度タイミングを取るんですけど、でも日本人の場合やっぱその筋力が劣るので、どうしても、そうするとその反動を取ってこう弾き返すために反動を取るんですけど、その時間がもう160キロのボールに対してはその邪魔な作業になってるんですよ。でじゃあ何で解決するかっていうのが、大谷翔平をいい例にとって、やっぱタイミングをほぼ取らずに取ってるんだけど、あえてノーステップにしていつでも打てる状態を作っておいて、単純にスイングそのもののこうパワーを上げる、やっぱ筋力ですよね。
筋力ね、
っていう話になっちゃうんですよ。そうすると、ボールを捉えてバットで飛ばすっていうのは、そこは技術なんで、やっぱり、筋力だけではなかなかカバーできないんで、でその技術が劣るとやっぱり自打球多くなるんで、大谷も結構、
多いですよね、
自打球多いでしょ。
多い、はい、
やっぱね間に合わないんですよ。
あーボール
に対して昔みたいに、このまま打ったら当たるみたいな、こう一瞬間の、判断って今はもうできないんですね。
なるほどね。
だからどうしてもこう防具を大きくしていくしかないのかなっていう。
そうか、そうですね。
だからもっと話を飛躍させると、今選抜甲子園やってます、
ね、やってます、はい。
今年低反発バットっていう言葉使われてる。
そう、その話も聞こうと思ってたの。はい。
低反発バットっていう表現はあまり良くないかな。確かに絶対的な反発力っていうのは、まあ、素材も変えたりして、もしかしたら落ちてるかもしれないけど、
はい。
そもそもが今までは技術関係ないバットだったっていうのが、一つ問題点かな。 今までが。
今までがね、はい、
うん。そことのギャップが大きいかな、今は。
これ、今年から変わったんですよ。
ですよね。ね、
金属バットだけども、うん、その中でも低反発、あんまり飛ばないようなバットになったってこと？
これね、いろんな歴史があって、昔から。
はい。
我々、僕ら、はい、もうすぐ50に差し掛かりますね。
はい、はい。
で、僕らのね、2年ぐらい前から金属バットが、音が変わったんですよ。消音バットっていう表現されたの、昔は。
へ
ぇカキンっていう音がすごかったの、昔は。
あ、わかりますよ、はい。うん、
あれは、
うん。
まあ、あれは、あの時はあの時で、またそれも、よく飛ぶバットではあったんですけど、金属なんでもちろん。
はいはいはい。
うん。なんで消音バットっていう表現になったかって言ったら、
はい。
そのキャッチャーが難聴を起こすらしいんです。
ああ、じゃあもう一番近いところで聞いてるから、
そうそうそう。
へえ。
まあ本当かどうかわかんないですよ。
まあでも、うん。多分そうなんでしょうね。うん。うん、
で、まあ、あるところでは、まあ、近所迷惑だっていう話もありましたし。
あ、そうなんだ。
だって郊外っていうか、市街地にも学校のグラウンドあるんですよ。
ありますね。
うん、そこでカンカンカンカン、やっぱ金属バット、ね、打ち続けるとか、近所迷惑だっていう話も当時はあったんですよ。で、まあ、素材を変えて、
はい、
技術の発達もあるんですけど、金属バットとして。
はい、はい。
で、音が、少し落ちる、なんだろう、中も変わるって言われたんですけど、あの頃は。
へ
え。そういう時代がまずありました。
はいはい。
うん、でそれが一時ずっと続いて、
はい、
であとは金属バットも技術のね、
うん、
製造技術 の競い合いもあるでしょ、各メーカー。
はいはいはい。
そういうので、まあ、いろいろ企画も変わりながら、
うん、
飛ぶという限界のところで、規制の中で。やってきたんだけど、
うん、
最近ここ10年ぐらい前からかな、
はい、
重さの制限まで出たんですよ。要は軽すぎるとダメだと、
はあはあ、
軽いのに飛んでくっていうね。
あ、そうなんだ。
っていう時代があったんで、
はい、
うん、やっぱり木製バットだって今軽くなりすぎてるけど、もともとは900グラム、プロでも900グラムから1キロの間のバットを、木製バットを使ってたんですけど、
はい、
当時の金属バットは本当700グラム台のものもありまして、うん、まあまあみんなが使えるってことでね、非力な高校部活動で使えるってことで、
うーん
でもそれが飛びすぎると、
はい、
まあそういうピッバッター陣を抑えてくる高校生のピッチャーはやっぱりプロでも活躍しました
ね。ああ、そうでしょうね、うんうんうん。
だって社会人も金属使った時期があったんで。
あ、そうなんですね。
うん。大人がね、金属バットは持つと本当狂気なんでね。
怖いな。
国際大会でキューバの選手が金属バット使った時はすごかったですよ、そりゃ。
へえ、そうなんだ。うん、
だから都市対抗野球だって東京ドーム使ってましたけど、最初金属だったんで、ずっ
と。
まあ、看板というか、もう空中戦ですよね、やっぱり。
そうですよね。
うん、でもその都市対抗野球で完封続けてプロ入ってきた選手は本物の能力ですよね、やっぱり。
あ、そうですね。
まあ、そんな時代を得て、
はい、
今回何で飛ばないようになったのかな、ホームラン出すぎるっていう話なのかな、わかんないんだけど。そこはちょっと分かんないんだ。で、
うん、
すごく太かったのが少し細くなって、だから、ね、筋力トレーニングとかベンチテストとかっていうのがよく高校の野球部の練習で見るけど、
はい、
うん、そういうふうにこう金属の棒を持って振り回して当たったら飛ぶっていう時代がちょっとあった
んだよね。
で、今回顕著に出てるのが飛ばないっていうよりも芯に当たってないっていうのが感じる。
あ、そうですか。
だから本来のあの形状のバットという形がボールを飛ばす上でしっかり技術、能力を発揮してくれるんだったらやっぱり芯で打つべきだと思う。だからピッチャーはもしかしたらちょっとレベルが落ちちゃうかもしれない、数年。
ああ、そうですね。
飛ばないって思って投げてるから、
抑えやすい、
どんなピッチャーでもある意味抑える ピッチャー有利の時代がしばらく続くかなって気がしますけど、
うんうんうん、
だそうするとその上の世界に行った時に、うん、ピッチャーはあれ困るかもしれない。
そうですね、うんうん、でも
バッターは、
うん、はいはい、
じゃあそれでもやっぱり長打欲しいじゃないですか、
はい、
でどうしていくかって言ったら闇雲にバット振るんじゃなくてしっかり当たるべき角度で当たるべきバットの出し方をして芯で捉えるっていう、
うんうん
う
ん、
そのそれをちゃんと取得というか、
はい、
手に入れた人はあのバットになっても関係ないかなって気がしますけど、
ね、お
もっと言ったら、はい、それが木製バットにつながっていくような気がする。
あ、じゃあ逆にこう、うん、野手にとってはいいあれかもしれない。あ
のそこを乗り越えた選手、
そうですね、うん、大学生から木製バットになるんですか。
そうです、
うん、
高校までなんですよ。
高校まで、
うん、はい、
でこれが全部あの低反発仕様になったってことは全部のこうに日本全国の高校にこの金属バットに変えなさいっていう指令がいって変えてるわけ。
そうみたいですね。最初は3本か何本かずつ試しに去年の夏終わった後から配られたらしいですけど、
うーん、
そこからは、まあ、金属バットってもともと消耗品なんで、
あ、そうですか、
うん、入れ替えていく時期でもうしっかり規格内バットに変えていかなきゃいけないんじゃないですか。
うーん、
だからでも高校生ってすごいスピードで進化するんで、うん、この春はこんな感じのちょっとあの、
うんうん、
なんだろう、
うん、
ロースコアの試合続いてるけど、
はい、
まあ、夏になったらもう少し改善されていくかなって気がする、その高校生の技術が、
うん、あ、慣れてきて、うーん、うん、そうなんですね、うん、
だあのアメリカがそうなんですね。アメリカの大学生はメタルバット使ってるんですよ。
そうなんですね。
金属っていうよりも、まあ、メタルですよね。
へー、
はい、飛ばないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、ちゃんと打たないと、
うんうんうんうん、
だからアメリカの大学からドラフト入ってきた選手はメジャーの世界入ってもすぐにステップアップしていける選手多いの。
うん、そっか、そうですよね、バットね、うん、高校生からやっぱり木製バットっていうのはならない話。
高校生から木製バット使ってた時期もあります。高校生もともと木製バットだったんで昔は。
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うーん、
昔、本当に昔ね。
うーん、
で、ある時期から金属バットになり、
はい、
甲子園ってラッキーゾーンってあったの知らないですか。
あ、知ってます、知ってます、
うん、
はい、
で金属バットで野球飛ぶようになったから、うん、ラッキーゾーンがなくなり、
うん、
うん、っていうその歴史の中でこういろいろとあの変わってきてる部分がある中の、
うん、
まあ、あの大きな変化で資産変化だと思うけどね。
うん、
うん、
まあでも今高校生って言っても体も大きいし、昔から見たら体格いいので木製でやった方がなんかそう将来的に。
だから木製ってね、またこれもっと消耗品なんで。
あ、そうですね、折れちゃうし、はい、そうですね、
各部活動でお金がかかっちゃうんで。
お金かかって、そうですよね、
はい、
うーん、そっか、それじゃなくても野球お金がかかるって言われてるからそこですね、うん、
だもしかしたらうん、昭和30年代か40年代から金属バットに変化した時の理由はそこだったかもしれないですね、
はい、ああ、そっか、
うん、やっぱ木がないっていうことで、
うんうんうんうんうん、そうですよね、あれだけの高校生がみんな木使ったら大変なことになっちゃうかも。そうですよね。
で、各用具メーカーがあって日本の重工業が発達してる最中だったから、うん、金属バット製造技術っていうのも
なるほど、
ね、今って金属バットなったのかななんて想像しちゃうけどね。
うん、私もまだこう春の選抜数試合しか見てないんですけど、あんまりボールが上がらないような気がしてゴロが多いなって見てたんですけど、
うん、そうか、だからもう筋力トレーニングだけでバット振るとそういう風になるってことなんじゃない。
うん、
よくプロ入ってきてルーキーとか見てると、高校から入ってきたね、子なんかよく見ると、うん、まあ金属バットの打ち方だなってよく表現するの僕ら。これ直すの大変だなとかっていう風な言い方もするけど、
やっぱり違うんですね。はい、ということでお送りしました。ちょうどまだ3月の21日だったので、高校野球、選抜高校野球がやってる時でした。はい、 メールありがとうございます。みぼりんさんから春らしいメッセージです。先週東京国立の桜並木を見てきました。満開で綺麗でした。今週は今年はちょっとね桜が遅れているのでちょうどいいタイミングにあったんですね。でも人の数も多かったです。娘のお部屋探しもびっくり。前日内覧できると聞いていたものが店舗に行ってみるとなくなってる。別の部屋を内覧し店舗に戻るとなくなっている。うわ、結局5月に退去予定のお部屋に5月の末入居の予約をして、それまでは栃木県から新幹線通勤をすることに。東京に住むって大変ですねっていただきました。本当大変ですね。あの息子も東京住んでもう長いんですけど、だいたい住むところ、まあ、マンションっていうかアパート2年更新が基本みたいなんですが、出たい場合は1年前からお部屋を探すって話してたんで大変ですね、東京に住むってことはね。来週はマックが北海道に帰ってきますね。楽しみです。ありがとうございます。そしてこちらは、来週の放送中はマックのユニフォーム姿を見に北広島市に通勤している釧路町のサットです。ということでサットさん来週ね、これがなんとですねファイターズ対マリーンズの試合です。19、20日、21日、どっち応援するんですか。あ、ファイターズですよね、タットさんはね。季節の変わり目、なぜか咳が止まらず声がガラガラ、話しづらい日が続いています。なんとしても北広島市通勤までには復調したいんですが、マリさんは体調大丈夫ですかっていただきました。季節の変わり目ね、気をつけてください。乾燥もしてますし、ちょっと今日札幌曇り空なんですけれども、なんか乾燥が収まるほどの雨にはならないということで、かなりカラカラの状態です。私はお聞きの通り、聞いてもらって分かる通り相変わらず元気ですけれどもね、季節の変わり目よく体調崩してましたが、まあ、ここ数年は本当に元気で過ごしています。なぜだろう、よく分からないこちらは豊平区のゆうこさんです。マックマリさんこんにちは。今週メールできなかった。ホーム開幕戦に行ったりしたらあっという間に金曜日。メールはラジオ聞いたらすぐしないとダメですね、ということでタイトルが聞いたらすぐってなってます。ありがとうございます。そしてラジオ聞いた感想ですが、桃太郎電鉄昔余って会社の人と夜中までやっていたのを思い出します。マックはすぐ飽きちゃったんですね。お城とか北海道にはあまりないので年とともに興味が出てきましたよ。高校の修学旅行とかお寺など全く興味なかったのに今はすごく行ってみたかったりします。かっこ笑いっていただきました。4月2日の開幕戦エスコンに行った写真も添付してもらいました。ありがとうございます。そしてこちらは、ロコさんです。ファイターズ昨日は北山投手悪天候の中10奪三振と頑張ってくれていましたが、マーフィー投手で残念な結果になってしまいました。なかなか外国人選手の調子が上がってきませんね。そして野村選手も2軍行きとなってしまいました。そんな中水谷選手は古巣のソフトバンクに初安打初打点で恩返しができました。今後に期待したいと思います。今日から気持ちを切り替えてオリックスと戦ってもらいましょう、といただきました。そうなんですよね、昨日はファイターズは北九州という外球場、地方の外球場で本当に雨が結構降ってた中、ね、試合が行われました。なかなかね中止できない状況ですよね。でそんな中北山投手、ホークスは大関投手だったんですが、ちょっと最初はね万波選手ホームランだったりして調子良かったんですけど、そうなんですよね、マーフィー投手まあちょっとね万波選手もホームラン打ったんですけど、その後悪送球もあったりしてね、あれねピンポイントで言ったらアウトだったんじゃないかなと思いますけど、まあまあいろんなことがあるのが野球なんでね、しょうがないですね。ね、水谷選手頑張ってました。まあこれ3月生まれですけど、万波選手、野村選手、田宮選手と同級生ですもんね。さあ今後の期待ですけど、私は野村選手にもっと頑張ってほしいなと思います。さあ今日から3連戦、メールが来たようにファイターズはオリックスと、そしてマリーンズは楽天との試合が行われます。皆さん引き続きメッセージお待ちしています。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
この時間は元気から始めます 総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りしました。